すごいんだよ、あ、座布団あるじゃん。
すごい、ちょっと座布団もある。
これ、眩しくない？
よっよっ、はい、はい。うなぎやこにょろでございます。一席お付き合いのほど願っておく次第でございますけれども、落語に出てまいります、登場人物というのは、これはもう江戸弁をしゃべりまして、江戸弁というのは一説には北関東、今でいう茨城あたりの言葉が元になってできたもんだと言われております。特徴的なことの、
どんなところで練習しようって、
車の中で、会社の行き帰り、車の中でやってますね。以前実家で夜中にやってた時に、その家族、トイレに起きてきた家族は深夜にですね、あんた誰と喋ったのさっきからって言われたことがあって。
落語ってなんで始めたの？
立川談志ですかね。知り合いがたくさんその落語の CD とか DVD とか持ってて、で今落語に興味を持ってるんですって言ったら、その人がたくさん貸してくれて、でいろんな師匠の音源を聞いて、その中でやっぱり一番立川談志が、あ、これはすごいなっていうのがあって
入っていったんだ。
入っていきましたね。
やっぱりその立川談志がファンなら、立川談志のなんていうか、まずは模写っていうか、それから始まる。
ああ、そうですね、やっぱその言い立てっていうんでしょうかね、そのこうトントントンっていうリズムよく喋るっていうのが勉強の対象にはしましたね。なんていうんですかね、いろんな師匠のいろんなテンポがあったりするんで、こう一通りこう覚えられたらいいなと思ってるんですけど、例えば歌丸師匠やったら、出かける猫に行き先聞けば、旅行が好きでまた旅だ、歌丸ですって、こんな感
じ。なるほど、なるほど。他はちょっとい
く。これをですね、五代目春風亭流行になると、出かける猫に行き先聞けば、旅行が好きでまた旅だって、こんな感じになる。ちょっと違うんですね。
なるほど。
で、これを新生がやりますとですね。はあ、出かける猫に行き先聞けば、旅行が好きでまた旅だ、こうなるって息子の身長になります。だからさ、出かける猫に行き先聞けば、旅行が好きでまた旅だってんのよ。こういうのを一人で車を運転しながら練習しながら、もっとなんかできるかなっていう感じで、
やっぱそのリズムなんだ。
そうですね、本当に歌みたいなもんで、心地よいそのリズムっていうものがスーッと入ってくる。立川談志もたくさんの師匠からいろんなこう影響を受けていらっしゃるんで、立川談志をまたきっかけにいろんな師匠の音源聞いてみたりとかして、またいろんなエッセンスが入ってるっていうのが分かりますね。
落語っていつぐらいから始まったの？歴史は
およそ300年と言われてますね。ほうほう、
江戸時代。
江戸時代ですね。また、諸説あるんですけども、辻話といって、人が行き来する、交差点ですよね、そういったところでこう、面白い話をして、そして、ストリートの、ミュージシャンみたいなもんなんですけど、そこでこうお題をもらって、いつの頃からかそれがこう小屋ですね、
小屋に行くようになった
、小屋でやるようになったと。またまた一説にはその戦国武将みたいなお殿様の脇にいて、その戦の前で緊張感あるところでこうバカな話をしてリラックスさせていた役割があったっても言われてるんですけれども。
ああ、なるほどね。
江戸よりも上方ですね、大阪がルーツっては言われておりますね。だから今でも確か江戸落語より上方落語の方が演目の数は多いと。
ああ、そうなんだ。
はい、言われてますね。
ほら、さっきはその人情話やってましたけど、全体の中でどんくらい人情話って？
そうですね、割合的にはどうなんでしょう。人情話の他に、滑稽話ですとか、寝どいものとかいろいろ。寝どいものってのはつまり、そうですね、こうこれは何ですか、あれは何ですかって言って、その人の質問にまたいい加減なこと答えを返すですとかね。例えばどうして魚のコチはコチって言うんですかね、こっちにいるからコチって言うんだよ。あっちはどうなるとか、あっちのことなんて考えなくていいんだよとか、どうしてホッケはホッケって言うんですか、あれはホッケ道にいるからホッケって言うんだって。そういうことだったり、
それをずっとやるわけ
で、それずっとやったり、夜間っていう演目なんですけどね。で、そうですね、人情話はどれぐらいなんですかね、全体からすると 3割あるかないかぐらいかもしれないです。だいたい落語っていうのは人情話でいうと、うん、冬場が舞台になった話っていうのがやっぱ多いんです。
あ、そうなんですか。
はい、決算の時期っていうのが昔は大晦日だったみたいで、大晦日をどうにか切り抜けるっていうことで、うん、その苦しい暮らしをやってる人がいろんな知恵を出し合うとか、あるいはそうですね、こう慈悲深い人に助けてもらうとか、そういったお話なんで、冬の人情話はやっぱ秀逸なものが多いですね。
メディアには人情話乗らないな、
ね、あんまり。もう本当に落語好きな方がもう一生懸命探して聞くっていう感じですから、普通にテレビを見聞きする上であんまりそうですね、聞かれませんね。
僕はね、炎翔さんはライブで聞いたんですよ。
あのね、すげえ。
それはね、人情話を聞いたの実は。
へ
え。いや、色っぽいんだよ。
ああ、うわ、羨ましい。
うん、でも大師さんに会ったんでしょ。
あ、僕は、はい、2回か3回ぐらいは、長崎に来られた時にはもう本当に もうこの距離で、
近くで1メートルぐらい、
1メートルぐらいでお酒を飲ませていただいた。
飲ませていただいた。情に熱い方なんだもんね、あの人。
はい、大変熱い方、ね、熱いですね。
あの人は自分 あの旅行カバンの中にいつもあのハガキが入ってて、
はい、
そこで、はい、お世話になりましたと言いながらもう列車の中でパーッと令状を書くっていう人なんだよね。
で、以前に深谷の保育園でやってくれって言われた時に、うん、園児を前にやったんですけどこれがね面白かったんです
よ。何が、
あの私の前にこう園児がこうたくさんね20人30人座っておりまして、こう紙紙を振るわけですね。左右に振って登場人物を分けるんですけど、こうやってこんにちはっつって、おお誰かと思ったらハッツァンかいってこう言ったら、園児がバッて後ろを向くんですね。
あ、誰か来たと思う。
そうそうそう。で、そっち向いたって誰もいないよって
そういうツッコミもある。
そうそうそうそう。
楽しいなこれ。どうよ、その本職の話を聞くんだけども、
はい、
その DJ やってるんじゃないですか。
はい、
パソコン。それもね、ゴールデンタイム張ってるじゃないですか。
恐れ入ります、
ね。DJ とやっぱり、はい、通じるものがあるんですか、楽は。
やっぱありますね、やってて、うん、その身になってるなっていうのが、うん、一番その前の時間からその政治に交代して、うん、でまた時事的な話とか季節的な話もしてから、こうお客さんをスー、お客さんというかまあリスナーさんなんですけど、スーって聞かせていって、こうその時間のテーマっていうか、話すべき内容のことにこう誘うと言いましょうかね、うんうん、おい今ゲッタ、あ、どうしたの、ん、なんかあった、あ、今よ、ハチ公んとこ寄ってきたらよ、家族揃って芋食ってやがんだよ、冗談じゃねえ、江戸っ子は芋なんか食うんじゃねえやっつったらね、いや義理の悪い借金があってしょうがねえから芋食ってんだって、米が買えねえってこう言うから、いや、おめえあのハチ公んところ行ってよ、米持ってきてやんな、行ってきたか、行ってきましたよ、お、どうした、え、あの米食べるっつって喜んでました、あ、そうか、よかったよかった、じゃあうちもな、飯にしようや、うち米ないんですよね、全部持っていっちゃった、しょうがねえな、芋でも食べるかって、こういう風になるんですね、しょうがないんですけども。